主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
う
ん、おもれき322回です。
322、
はい。ちょっと先月ね、10月にね、
ああ
大阪に、ああ大阪に遊びに行ってきたんですよ。
大阪に、
うん、ああちょっとだね、その大阪の友達にね、
ああ
連れてかれてね、
ほう、
あの串カツ屋さん、
ほうほうほう、
連れてってもらって、
通天閣、
うん、新世界じゃなくってね、なんだっけね、平野とか
あっちの方
で、
はいはいはい、
あのほら普通なんか僕がイメージしてる大阪の串カツ屋って、
うん、
串カツ頼んだらこのなんか四角い箱にどっぷりソースが使っててさ、
そうそうそう、
そこにつけて二度漬け禁止でっていうような庶民的な、
うん、まあいわゆるその新世界系の、うん、まあ、いわゆる大阪の串カツのイメージですわな。
じゃあそんなんじゃない串カツ屋で、
高級、
高級ってお
しゃれ、
うん、でなんかコースで頼むとなんかもう25本セットとかって頼むと延々と25種類の串カツが
一本一本あのちまちま揚げて、はい、そうそうそう、あれじゃこう4つぐらいに分けた、あのなんだっけ、
サラ
タレが入ってる、
あ、そうそうそうそうそうそう、
抹茶塩だとかいう、ああ、あるね。
でなんかあの串カツを置く台があって、
そう、ね、
あのソースつける場所、
はいはい、
お塩そのまんま食べるとかってなんか決まってて、
こちらは何とかでお召し上がりくださいみたいな、
それも言われなくても、あ、ここに置かれたからソースつけて食べるんだなって。25本食べましたけど、きついね。
あ、そう、
うん、
らしくないね。
そ、突き出しの野菜おかわり自由だったんで食べまくってたんだな、きつくなってきて。
あ、そう。
でなんかいろ面白いのね、創作串カツみたいな、サンドイッチとか。
そうそうそう、なもう一回連れてってもらったことあるけど、
うん、
はようって感じ。
あ、そうですか。おあ、まあ、食べながら喋りながら、ケリサンシティにもあるのよ。
いや、
実は、
まあ、ね、どこでもあると思う。どこでもあるでしょ今。
でもあれ1万ぐらいするっていうよ。
あ、まあ、それピンキーでしょうね。
へえ、だから大阪っつったらこんな串カツもあるねんってその人は言うてましたわ。
その人は大阪の人なんです
か。大阪に住んでる人です。
平野の人なんですか。
あ、違う。
あ、違う。
もともとどうだろう、中国地方出身で、まあ進学就職で
大阪。どうなんでしょうね、大阪であえてそういう高級系っていうのは。
あ、そうなの。
それむしろなんかどこでもあるんじゃない。東京とかでも別にあるし。
あ、そうなの、うん、串カツって全国的な食べ物なの。
全国的じゃない、高級串カツ屋さんって結構あるじゃないですか、まあ、どっかの、まあ、
とんかつ屋じゃないの。
知ってる、知ってる、町に1個ぐらいあるでしょ、
うん、あ、そう、うん、ケリーさんあんまり子供の時串カツって好きじゃなかったの。
あ、
なんか親が作ってくれて。
あ、そんなん作
ってくれるの。でケリーさん東海地方だから、
うん、
串カツっていうと土手煮なのよ。土手煮が
味噌のタレで食べるわけ。そうそうそう、
だから
揚げたやつを
土鍋に、
ははは
あの味噌のと、あのなんだっけ、筋とか
なんとか稲荷にあるやつみたいですね、なんだっけ、おちょぼさんだっけ。
ああ、おちょぼさん、そうそうそうそうそうそうそ
う
そうそう、で家で作ったので、でそこのその土鍋にその
あ、そうなんだ、わざわざそんなものも
作る。なんか我が家はそういうの出てくるんだけど、そんなに好きじゃなくて、父は喜んで食べてたけどもっていうので、大人になったら好きなんだけど、酒飲むようになったら、うん、そういう食べ物っていうイメージで、ソースかけて食べるって感じがないんですよ。
まあ、関西でもあんなのなかったけどね、その大阪以外の地域は。串カツってなんかないね基本。
あ、まあ、今串カツの田中とかは全部、
まあまあね、田中なんか結構お店たくさん出てるし、一つのねジャンルとして確立しましたけど、
でも結構ソース飲んでるねあれね、ジャバジャバジャバジャバつけて、
ソースも油もやばいでしょ
ね、美味しかったんだけどね、
うん、
うん、 ちょっと油で多分いい油だけど
食べ放題のやつあるじゃん、串なんとか
あれだね、
油すごいじゃん、
美味しくないし、
うん
うん、あれ作り方下手だ
よね、絶対胸焼けするよね、
ちょっと気をつけないと、全部揚げ物ですからね、
はい、
はい、そんな大阪とは今日は関係ありませんが、国宝の歴史を見ています。
今回は寄せないんだ、
はい、はい、あの寄せられません
でした、はい、
あのまあ明治時代にね、あの廃仏毀釈 と、文明開化の波に揉まれて、日本古来の宝物がどんどんと破損、
うん、
壊されたり廃棄されたりっていうので、うん、いやじゃあもっと大事にしなきゃいけないんじゃないかということで、うん、明治30年前後に奈良と京都に国立の帝国博物館ができて、
うん、
で、さらに、古社寺保存法という法律もできました、う
ん、
で今度は昭和時代ですね、今日は、
うん、
昭和4年、1929年ですね、
うん、
国宝保存法ができます。
お、
この大変な時期にこんな法律ができたのね。
4年はまだ大丈夫でしょ、
世界恐慌でしょ、
世界恐慌だけど、でもこれぐらいが一番いい時代ですよ、戦前の。
ああそう、
こっから、まあ、そう、本当世界恐慌からの満州事変ぐらいからが一番大変ですけど、うん、大正末から昭和の初期が一番黄金時代ですよ、
戦前のね、
そうそう、何でもある時代。
ああそう、
うん、
はい、ラジオも始まったしね、
ラジオも、まあ、うん、テレビこそないけどってよく言われるけど ね、
うんうん、古社寺に加え、あの今前はあの古社寺保存法だったから、
うん、
この古い神社や寺に加えて国有、
うん、
公有、
うん、
なんてことはこれ自治体が持ってるってイメージ
でいいかな、まあそうでしょうね、
あと個人の所有にかかる保護も対象となっていきます。前は寺と神社だけだったけども、
うん、
そういう、ね、国有公有個人の所有にかかる、宝物も、
うん、
保護の対象となります、
うん、
これによって保護の対象が拡大されていくわけですね、
うん、
で指定された、国宝は、
うん、
海外へ輸出されることは禁止されます、
うん、
ダメなんですね。
ダメです。
昭和の初めでも未指定の文化財の、海外流出が目立っていたそうです。
うん、
なので、重要美術品などの保存に関する法律というのもでき、これが昭和8年ですね、
うん。
重要美術品等の保存に関する法律。
うん、
輸出には、
うん、
許可が必要、国の許可が必要ってことなの ね、
そうね、
定められました、
うん、
でこう定められたんだけど、前回も言いましたが戦後の混乱期には、うん、まあ、また文化財が散逸海外流出していく危機的な状況になっていきますが、
うん、
戦前はこうやって守ること法律っていうのができたんですね。
家族がね没落していく、あの花の方ですね、はい、家族の没落が結構、まあ、特に戦後ね、いわゆる特権がなくなったのもあるし、あ、うん、まあ、明治以来ずっと家族制度ってあるけど、結構昭和期になってくると旧公家さん、
はい、
旧大名とかはまあ家臣、旧家臣とかいろいろ支えてくれる人がいるけど、公家ってねもともと超貧乏じゃないですか、
江戸時代は ね、
で、うん、ね、その代わり爵位だけむちゃくちゃ高いんで、公爵とかじゃないですか、
はいはいはい、
平野公家でも結局維持がねできない、
あ、
そうなると結構破産しちゃう家とか、
で
そうなると結構ね家の宝物を競売にかけたりする。
そんなことやっていいの？
やっちゃいけないけど、だってそうしないと家族としての対面保てないし、で目ざとい外国人はみんな買うわけです。
欲しいよね、
セリにね、欲しいよね、そうやってバンバン海外に流れちゃう。
これ許可はじゃあ簡単には下りなかった、輸出許可は
原則ダメでしょ、重要な文化財なんていうのはね、海外に持ち出されたら絶対帰ってこないし。
なるほどね。でこの国宝保存法ね、でこれがこれで初めて国宝って指定されるってこと？
いや、古社寺の時代からでしょ。
からあるんだ、うん、それの第1号が京都の広隆寺の
いや、あれは戦後のあれじゃないの？
あ、戦後の今から出るやつですか。はい、あ、
戦前って全部国宝でしょ。重要文化財ってないでしょ。
ない。うん、それ今から言います。
あ、言いますね。
で、まあ、うん、まあ戦後ですね。まあ、戦争の戦後の混乱期を抜ける昭和25年にですね、
うん、
文化財保護法が制定されます、
うん、
これはですね昭和24年1月26日、
はい、
法隆寺金堂が火災し、
うん、
世界的な評価を持つ壁画が焼失しました、
うん、
これが新たな法整備の契機となります、
うん、
これ聞いたことある、うん、法隆寺の金堂今はないんだっけ。法隆寺に金堂って
金堂ありますよ。壁画は今外して別の部屋に置いてあるけど、
全部焼けちゃったんじゃない。
建物全焼したわけじゃないでしょ。中が燃えただけで
ぼや程度ってこと、
うん、
あ、そう、
ぼやじゃないですけど。え、法隆寺は行かれた。
え、何度も行きました。
あそこにあるじゃん、黒焦げの柱とか展示してあるとこ。
宝物殿にあるの。
うん、なんか、あ、そうそうそう、
あ、そこ省略してる。
あかんし、
うん、夢殿だけ見て
夢殿はええ
って、夢殿見て、あ、1万円札って
5000円札、
あれ5000円札だ、
うんうん、
お札って見て帰ってる、うん、
貧乏くせえなそうそう、燃えちゃってね。
あ、改めてちょっと見に行きます。
電気安価の消し忘れ。
あ、そうなの。
壁画の修復してる人、お井戸がね、お尻が冷たいじゃないですか。あの電気安価敷いてて、で作業終わって消さずに帰っちゃって
漏電。
漏電。
あら、昔から電気安価ってあるんだね。
なんかね、あるんじゃないですか。
あ、昔ってさ、あのこうコードってさ、
うん、
塩化ビニールじゃなくてさ、布じゃなかった、
うん。あ、そうだ、ああいう暖房器具ってそうだったでしょ、うん、昔は、
ね、
いや、あの化学製品ダメで、うん、必ず布巻きのやつでしたよね、
う
ん、
今違うよね。
今そうだっけ。だ、ね、こたつとかはそうじゃない。
今こたつうち使ってねえからな。
本当に、
うんうん、机としては使ってるけどおこたとしては使ってないんだけど
そうね、
うん、ダメですね。
そうです。これがきっかけになって文化財
保護法。あれもそうじゃんね、フランスのノートルダム
寺。ああ、燃えてましたね。
もうさ、やっぱそう、なんか些細なことだもんね。はい。
あれでもね、こんな時代でさ、すごいセキュリティなわけでしょ。あるんだね。こんなね、昭和25年なんかいい加減な時代じゃないですか。それはまあ燃えるだろうなって話だけど、
スプリンクラーとかつけて
なかったの
か
ね。シャッて消えそうなもんじゃないですか。あんなゴーゴーと燃えんだなと
思って。今ってさ、そんな水チャーってかけるじゃなくて霧でさ、
そうそうそう、水かけちゃうとね、ダメなんで。
霧でっていうとこあったりする
じゃん、ね、霧とかガスね、二酸化炭素とか、あのフロンガスとかで。
フロン、
フロンじゃなかったかな。要するに火ってほら酸素がなきゃ燃えないんで、
で
密室とか、うん、密室だったらこうガスをね。
はい、でまあ今まではね、個人者でしょ、
うん、
あと国有公有個人の所有するものだったが対象だったんですが、
うん、
この昭和25年の文化財保護法で埋蔵文化財も対象になりました、
うん、
土から出てきたやつってこと、
うん、
ってことは土偶とかってとか土器とか、
まああんたのおっしゃる金印とかもそうですね。
あ、うん、あれも違ったんだ前は。以前戦前は国宝じゃなかった。
ああ、どうなんかな。でも国宝、まあそうか、埋蔵文化財だから、うん、
まあまあまあ土器とか土偶とか、まあ、
そういうのかな。
とりあえず、
うん、
とりあえずね。で、国宝保存法、戦前、
あ、遺跡自体ってことじゃない。
あ、
文化財だから、うん、遺跡自体を文化財指定する。
ああ、うん、なるほどね。戦前の国宝保存法時代の国宝、
うん、
ちょっと私字が間違ってますね、ずっと、うん、旧国宝っていうんだって、うん、戦前までのはね、
はい、
旧国宝として前は前、今まで国宝と指定されていたものは全て一旦、
うん、
あの文化財保護法に当てるとですね、
うん、
重要文化財に指定されて、
うん、はい、
でこの重要文化財の中から新たに国宝に指定されるようになった、
うん、
だから旧国宝イコール今は重文、
まあ、重要文化財を総称してかつてはまあ国宝と呼んでたと。
うん、それその中から特に優れたのが国宝になると。
戦後の文化財保護法以降はそうですね。
はい、でなんでこのあと
ね、この優れたって言っちゃいけないっていう話ですけどね。
ダメなの、
必ずしもその上位概念じゃないっていう話
です。そうですね。またちょっと国宝の基準もちょっと後で紹介するんですが、うん、そうだね、ついついイメージで、
はい、どうしてもね、十分の中のいいやつが国宝だっていう人はいるんですけど、
うんうん、そういう、ただそれだけじゃない
ですね。それだけじゃないっていう、はい、
でこの文化財保護法、この後も何度か改正をされて、伝統芸能や伝統技術の無形文化財も対象に加えられていきます。
はい、
これが人間国宝とかっていうのになるの？
まあね、まあ、祭礼お祭りとかね、うん、その芸能、
うん、
人間国宝もそうですね。
で、民族文化財、民族ってあの、
うん、
族な民民ね、
族な民って
あの、あの一族の民じゃなく、
はい、
ね、族な民、民族文化財、うん、さらには文化財という単体のみではなく歴史的建造群、
うん、建造物群、
建造物群、
うん、
文化的景観といった、
うん、
文化財を包摂した面的な広がりごとを守るという、
うん、
指定制度もか、こう拡大していくそうです。はい、これが何、あの古都文化法、古都保存法とかになっていくとかね。
古
都ちょっと違うの。
うん、だからほら、あ、倉敷とかね、ああいう、いわゆる風致地区をそのね、一軒の建物があっても意味がなくはないけど、
そう、一軒だけ、そうだよね、
そのあの町の雰囲気がね、その町の歴史そのものなんで。
あれだよね、札幌の時計台とかさ、
うん、
ビルに囲まれて、
うん、
なんかちょっとね、
そうそうそう
っていうの、
うん、
あれもそうか、播磨屋橋とかもそう。
播磨屋橋はまあ橋自体がもうないから、そのね
なんかあれね、日本三大がっかり、
まあまあね、そ、古い橋が残ってはそうかもしれないけど、
はい、で今日はではですね、
うん、
登録文化財制度というのがあって、
うん、
国や地方公共団体でも導入されるようになって、
うん、
将来国宝や重要文化財に指定される可能性を持つ予備軍の文化財登録が行われるようになっています、
うん、
これが市町村とか都道府県の指定の文化財とかってことなのかな、
うん、
って思ったんです。県指定文化財とか、
うん、登録文化財ってちょっと違うんじゃないかな。
違うんですか、うん、でも従軍の予備軍ってことですよね。
まあまあそうですね、うん、その推薦枠みたいな感じですよね。
はい、
うん、
で、旧国宝、昭和25年当時の旧国宝は宝物類が5824、
うん、
建造物が、1059件あったそうです、
うん、
で現在は絵画が、国宝だけにするね、
はい、
絵画が162、
うん、
彫刻が138、
うん、
工芸品が253、
うん、
書籍、典籍が228、
うん、
古文書62、
うん、
考古資料が47、
うん、
歴史資料が3、
うん、
建造物が289棟、226件あるそうです、
うん、
一個一個の建物としては289としてカウントするけど、
うんうん、
なんかワンセットみたいな
まあまあそうですね、226
件となるそうです。で、うん、現在国宝が1119件だそうです、ね、
うん、
でこの国宝と従文って何が違うのかと。
ちなみにあれですよ、この前言ってた正倉院のあれは国宝じゃないですよ。
あ、そうなの、
うん、
あんなの全部あったらすごい数あるんだもんね。
っていうかあれはほら宮内庁の天皇家の資産なんで、 あれは国宝指定されないんです。
あ、そうなの、うん、でも個人の所有物いいんでしょ。
じゃあ天皇家の御物なんで、 教科書でも国宝じゃないんですよ実は。
あ、そうなの、うん、へえ。じゃあ教科書とかにも出てくるじゃん、正倉院
で。ですけど国宝マークって大体書いてるでしょ教科書に。
ああ、はいはいはい、
正倉院のあれは全部国宝マークついてないんです。
あ、そう、うん、
だそれも、ね、当然奈良時代のものなら国宝になりますけど、でもなってないんで。
へえ、
実はそういうものもあるっていう。
正倉院もいつかやりたいなと思ってるんですけど、
天皇家がお持ちになってるのは、あ、まあ、今はね、うん、その天皇家の個人の資産じゃないけど、
けどでもまあ天皇家は国宝級のものは
持って、まあ、持ってるのはもう国宝ではない、国宝との指定の枠には入らない。
へえ、うん、そうなんだ。
はい、
お、ちょっと、まあ、ちょっとまたゆっくり見ます。はい、国宝と重要文化財ってことで、
うん、
国宝保存法によると、特に歴史の象徴または象徴って証拠物件の証拠に特徴あるんですね、うんうん、歴史の象徴または美術の模範となるべきもの、
うん、
これ前の、あ、これは前の国宝保存法だね、はい、戦前のね、
昭和4年ので
、うん、今は、文化財保護法で指定される重要文化財っていうのは、
うん、
まあ、各分野、絵画とか建築物とか彫刻とかによって若干違いがあるんですけど、
うん、
共通する基準としては、
うん、
各時代の遺品のうち制作が特に優秀なもの、
うん、
十分ね、うん、特に優秀なもので各分野において歴史上文化史上特に意義のある資料、
うん、
3つ目題材、
うん、
品質形状、
うん、
技法用途などの点で他には見られない特徴を示すもの、
うん、
次、他に抜きんでて優れた作者、
うん、
流派、
うん、
または地方様式を代表するもの、
うん、
最後渡来品で我が国の文化にとって特に意義のあるもの、
うん、
これらが重要文化財として指定される、
はい。
まあ、なんかこの時代をなんかその仏像とか見ると鎌倉時代とかでこうゴツゴツゴツゴツしてるけど、うん、奈良時代のとかってこう華奢な体の仏さんが、
そうかな、
こうイメージがある。
はあ、はあ、
うん、なんか北斗の拳みたいな仏像が出てくるのはなんか鎌倉な感じしない？
まあまあまあまあまあまあまあまあ、
うん、まあなんか違うのって見比べると、あ、違うなってのはちょっと思ったんだけど、上手にちょっと言い表せませんでした。
まあまさにね、それを見るとはこの時代だなっていうのを、どっちが先かっていう話だけど、うん、
ですね。まあ水月さんの話を聞いてると、あ、昭和の人だなって分かる。ケリーさんの話を聞いてると、あ、令和の人だなって。
こう、令和じゃねえじゃん、令和に生きてるってだけじゃん。
いやいやいや、令和人だな。
どういうこと？2歳で。
そう、令和人は賢いんです。
バカじゃないの。
なんかそういう特徴、まあ、うん、本当にその学校で習うようになんとか時代の文化の特徴とかって、うん、こうね、リストアップされてるけど、そういうのが分かりやすいものが特に十分になる。
まあそうでしょうね、うん、
それが一番もあるわけ、
うん、
多すぎじゃない？
いやいや、それだけ日本ってのは長い歴史と文化があるわけです。
そうですね、渡来品っていうとどうだ、渡来品ちょっと仏像、その飛
鳥鏡とかね、その朝鮮半島とか中国から来たけど、まあありますよね。
そうだよね、うん、鏡、そうだよ、金印もまさに
そう
だよね。
まあ金印もそうだし、仏像なんかでもね、古代も
ありますね。そうだね、なんかなんだっけ、くだら仏とか、
くだら観音も、まあ、まああれは国産ですけど
ね。あ、そう、うん、でも国の向こうの国を多大に影響を受けて
作る、まあまあそう、影響もあるし、あれなんかほら、 お茶碗なんかほら結構中国製が多いでしょ。
あ、茶器なんかはね、時期とかもそう、あ、そうだね、うん、あれは違うの、
どれ、
略奪してきたものとか。
略奪したものってない、何それ。
例えばさ、その 朝鮮出兵の時とかさ、はあ、戦争中の時とかさ、はあ、その中国とか大陸とかからさ、その買ってきたとかさ
まあそれ韓国の人に言わせれば略奪かもしれないけどね、うん、まあ、そういうものもありますよね、うん、
で日本の国宝になっちゃうまたもあるのかな。
国宝になってるの
は、ね、あ、じゃあ十分か、
十分はあるね、
うん、そう、うん、まあそんな返したりし合ってるもんね。
してますけど
ね、返ってこないのもあるけどね、うん、でこれが重要文化財でしょ、
うん、
でさらに国宝に指定されるのは重要文化財のうち制作が極めて優れ、
うん、
かつ文化史的意義の特に深いもの、
うん、
重要文化財指定されるだけでも十分すごいことなのに、
うん、
それをさらに極めて優れているものが国宝になるんですね、
うん、
ね、それが現在1119件あるわけですね、
はい、うん、
これ全部国宝見たよっていう人はそうそういないのね。まあ非公開のものも多いもん
ね、
ま
あ、公開されてないものもあるしね、
うん、
あ、そういう趣味の人いるのかしら。
あ、なんか御朱印みたいにさ、
とりあえず国宝全部見るみたいな、
見たとかさ、うん、なんかあるといいのにね、こうスタンプちょっとチェックリストみたいな
作れば、あ、多分ネットにあるんじゃないチェックリスト。
あるもんね、
仏像とかあるらしいね、なんか、
あ、そう、
うん、結構仏像好きな人多いじゃん、
うん、でもさ、インターネットだとさ、アプリ作ったりね、
いや多分ありますよ、
ね、そうです、
令和の賢いあなたが考えるものはみんな考えてます
さあ最後ですけど、現在ね、あの所在が不明な、
あ、
国指定の文化財、
はいはいはい、
美術工芸品というのがあって、
うん、
あの文化庁がですね、
うん、
調査をしてですね、
うん、
現在ね、まあ、重要文化財で、
うん、
ちょっと時期がよって数が違うんですけども、まあ、今十分っていうのが13,300ぐらい指定されてるんですが、
はい、うん、
13,000ちょいとなんですが、うん、ね、15,524件の文化財の所在を調査しました、
うん、
これ平成30年6月に文化庁の発表された資料なんですよ。結構
最近じゃん、
はい、で、所在が確認できたのが、
うん、
15,524件中、
うん、
13,004件なんです、
はい、うん、
で所在が不明なのが、
うん、
164件、
うん、
で確認が改めて必要なのが56件あるそうです、
うん、
およそ200ちょっとが、
うん、
ちょっと怪しいぞ所在が、
うん、
はい、で、後で確認を取れたり、やっぱりこれも改めて調査が必要だなっていうのがあって増減してるんですが、いまいちちょっと不安なのが200ぐらいあります、
うん、
で盗難を理由とする所在不明が平成31年1月時点で28件あります。
じゃあそのさっきの不明なうちの、
はい、
あ、
盗難で、ど、
あ、明らかに盗難だってこと、
はいはい、
うん、
これがね、これ文化庁のホームページ行くと、
うん、
載ってるんですけど、
はい、
写真があるのも、
うん、
写真すらないのもあるんですが、
うん、
見てるとですね、絵画、
うん、
仏像、
うん、
刀、古文書ばっかだったかなが
ほとんど、
うん、でも刀なんかどれ見ても写真見ても、
うん、
一緒のように
したことないよ
で僕にはね、
まあ、いやいや、まあ、結局マニアが多い分野ですよね。
そう
ですね、みんな本当に好きな人はどこまでも好きな人、
絵画とか刀か、そうだね、
まあ仏像、まあ、まさにそうですよね、うん、
その大阪に行った時に、
うん、
大阪市歴史博物館って何話級のとこにあるじゃん、
うん、あ、NHK のと
こ、あ、NHK、はい、そうそうそう、で僕行った時特別展で、
うん、
誰かさんの刀コレクション、
うん、
っていうのをやってて、
それは盗んだやつじゃないでしょ。あそれはちゃんとした
刀でもほら何ちゅうのこの唾のとこ、
ああ唾でしょ
とか、あの鞘、
ああ刀剣じゃなくあの、うん、身じゃなくて、うん、そのつくこしらえってやつね、
そのコレクションいっぱい展示してあったんですけど、はいはいはい、細かくって見るの疲れて途中で挫折したんですけど、
まだ刀はね本当にやっぱ好きな人がいるんで、うん、
すごいんだね、
そりゃ盗品でも欲しいわけですよ。
だから皆さんのお宅にも国宝が眠ってるかもしれない、十分が眠ってるかもしれない、
うん、盗品とかだとこれまあ没収とか、
売ってじゃないの、売ってください、
なかなかそれややこしくなるでしょ、だからそこが結局出てこないわけです
よ。でもそうだよね、水月さん家にあったら、うん、水月さん盗んだんでしょ、
まあ、私がね古物商から買いましたとは言ってもこれはだから盗品ですから、例えば買い上げるにしてももう本当に国の最低ラインですとか、
いやじゃあ500万で買っても5万円
で、う
ん、
でもこれは200万ですとか100万ですってなっちゃうわけでしょ、
いや
だから出てこないわけじゃないですか。
あそうか、でも億単位の価値
が、それは鹿の3倍で買いますって言ったらみんなまあでもそれでもマニア出さないか、
あ28件分かんないそうです、
うんうん、やっぱりマニアね、結構見せたいタイプはマニアの人と見せたくない人がいるらしいです、ね、私だけの、
いや見せないな、
自分だけがそれを見ながら、
僕も大事なちょっとプレミアムのついたコミックあるんだけど、
ああ
隠してあるもんねあの見せないように、
うん、レベルが違う
し、うん、でもそういうことでしょ、まあ、まあその国宝級ってこと、
そうそう、あなた夜中に並べて、
いや触らない、汚れるから
ブランデーを舐めるように飲むとかしてるわけ、
あするする、うん、あ行方不明なのも盗品も見つけた方は文化庁に連絡すればいいのかな。
そうですね、うん、まあ時々ありますよね、出てきたとか、うん、
なんか
売りに出されたとかね、
はあ、あそうだね、あ、うん、別に日本のものじゃなくても海外の絵画とかでも、
まあ
ね、文句の叫びとかさ、
一旦盗まれたけど取り戻しっていうのもあるし、
ね、
うん、
ね、もしかしてあなたの家の畳の下に、
うん、
押し入れの奥に、
まあそうですな、古いお家でかつて大金持ちだった人にはまあポロンってあるかもしれない、ね、
うん、あるかもしれないね、はい、見つけたら文化庁に連絡しましょう。
そうですね、
はい、ではね今日はここまでで、お便りいきますよ、
手紙、
はい、マークソンさんからいただきました。
マークソン、
はい、お疲れ様です。愛知九博の混雑ぶりを聞いて、同じ年にものすごく空いていた東京ディズニーシーに行ったことを思い出しました。普段は2時間待って乗るアトラクションもあの時は5分待ちで乗れ、ファストパスいらずでした、
うん、
でもそんなに海底2000マイルとかインディージョーンズとか行きまくっているとだんだん飽きてきたのを覚えています、
うん、
あれ以来、ディズニーリゾートには行かなくなり、少し大人の階段を上ってしまった感じでした、
うん、
ケリーさんは、ケリーさん、水月さんはそんな体験ありませんでしたかといただきました、
うん、
ディズニーリゾートって行ったことある？
ないです。
ないの？
ディズニーランドないです。
あそう、
うん、
ディズニーシーも
シーもへたくれもねえよ。
あ本当？え、うん、ミッキー会ったことないの？
ミッキー別になんかその辺で歩いてんじゃないの？
あ僕この間会った、
あ
ディズニーストアに。
ディズニーストアって何？
ディズニーのグッズ専門ショップがデパートとかに入ってんの。
あそこにあのネズミが来るわけ？
あ、こんなテレビとか
で、あテレビですよね、
見たけど、私もですね、ディズニーシーって行ったことなくて、ディズニーランドは修学旅行で一度行ったきりです。
うん、
うん、
まあ、好きな人はね何回も行くけど、
もう毎シーズン行く人いるじゃない、
ね、れ年間バスだとかいう人もいるけど、だって
マニアックな人はとかさ、好きな人はさ、うん、こういう風に行くんだよとか、もう裏ルートとかも把握しててさ、 なんかそこまでしなくちゃいけないかなって思っちゃう、
ね、うん、そういう習慣がないというか。
あ、
ミッキーマウスってあれ一匹なんですってね。この前それこそそういう
一匹っていうの、
一匹だから
一人じゃないの、
人じゃねえじゃん、一個一件知らないけどさ、まあ、それこそ好きな人に聞いて、どうせあんなやつがうろうろしてんのかなと思ったら、この世にミッキーは一人しかいないよとか言われて、
そうだよ、う
ん、何言ってんだよとか思って、
今日は日本にいるけど明日はフロリダにいるとか、
そうそうそう、
この
間、そうそう、ちゃんと時差を考えてやってんだって、
本当に、
う
ん、
そうそうそう、
そう、だってディズニーランドのこっちでドナルドが出たらあっちにもドナルドいる
んじゃない、いないんだって、だからそう言ってたんだよ、いや僕はそう思ってたんだな、その辺でうろうろしてんでしょって言って、
くまモンもそうらしいよ
あ、そうなんだ、
絶対ダブルブッキングしないんだって、
あ、
なんかイベントでさ、大阪でも東京でもっていないらしいけど、
はあ、
でも行ったら行ったらキャッキャ言うんだよ、
言わねえよあんな、くだらねえ、
ね、そのスペイン村、島スペイン村に行った時にさ、ね、うん、そういうやっぱ人スペイン村の人たちいるのよ、
はあ、
そのなんだっけ、ドン・キホーテとか、
うん、
サンチョとか、
うん、
で、あ、ディズニーランドに行ったらミッキーとかに会ったら、うん、ミッキーミッキーこっち一緒に写真撮ってって多分言うと思うんですよ、行ったら行ったで、
あんたが、
うん、だけどスペイン村行ってもそのキャラクターが、
あー、
名前がわからないの、
あ、
だから、あ、あ、こっちこっちって言って写真撮ってもらったの、
気持ち悪いな名札とかつけない
だからキャラクターもさ、名札つけないとダメだよね、
そこまで認知されてないと ね、
ID パスみたいなあの首からぶら下げ
てるので、
ちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、行ったら行ったで楽しいんだろうけどね、ユニバーサルスタジオ行ってみたいんですよ、
ユニバは行ったことある、
あるの、
うん、
え、ハリーポッター行った、
いや、いなかったと思う
よ、まだない時、
まだないね、
ハリーポッター行ってみたよ、でも あっちはどんどんあのお金積まなきゃいけないでしょ、
うん、
ユニバーサルデザイン
で、大人になってから行ったんで要するになんか楽しみ方がよくわからない、
本当レゴランドとかいいんじゃない、
レゴランドって
レゴできるらしい、
名古屋のやるやつ、
名古屋にあるそうですよ、
はいはいはい、
レゴランド
いいです、
あ、そうですか、
はい、
大人になっちゃったんだね、
そう、
はい、なんか本当の本題の質問ちょっと聞けなかったですけど、
うん、
まあ、はい、続いてですね、水戸光圀さんから
コモン様
いただきました、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは、すべての回を聞かせていただきますが、初めてお便りをさせていただきます。310回の冒頭でケリーさんがお話しされていたケンタッキーの食べ放題に行ってきました、
うん、
私は名古屋にもあるんだね、
うん、
名古屋の店舗に行きましたが、ランチタイムで1890円でした。ちょっと消費税上がったかもしれないですね、
うん、
はい、メインのチキンは部位も自分で選べたり、
マジか、
人気メニューのビスケットも食べ放題、
うん、
カレーやサラダまであり、通常のビュッフェとも引けを取らない内容でした。
へ
え。水月さんは10個は食べられないとおっしゃっていましたが、私は11個食べました。
すげえな。
ただその日は塩分の取りすぎたためか、終始喉が渇き食べ過ぎたことに後悔したほどでした。やはり好きなだけ購入し、家でビールを飲みながら食べるのが一番かもしれません。ではこれからも配信を楽しみにしておりますので、お三方ともお体にお気をつけくださいといただきました
最後の一言に説得力がないです
そうだね、
11個食った人に
フライドチキンね、ほらやっぱ10個いけるんですよ。
いやー、あなただって無理だって言ってたじゃん。
僕がね、
うん、
よく行く居酒屋の大将もケンタッキーが大好きで、ね、
大好き
で、時々無性に食べたくなって、
うん、
あんなうまい唐揚げ、唐揚げっていうかフライドチキンないって、
うん、
絶対食べないよってすごい熱弁されました。
絶対
食べなきゃダメだよって、僕ほんと ほんとここ10年20年ぐらい食べたことないもん、ケンタッキーフライドチキンって。
あと、
うん、
嘘、
ほんと、いや、あのなんだっけ、ツイスターとかは食べるけど、
この町にないんでしょ。
いや、ケリーサンシティね、1軒2軒
3
軒あります。
見えはんなよ。
ありますよ。
本当に
あるあるある。
え、食べないの？
食べない。
あ、場所が悪い。
いや、そんなことない、街の中にあるけど。いや、ケンタッキーフライドチキンを食べるっていう生活習慣がない。
あ、
だから骨がいっぱいあって食べづらいじゃない。
いや、骨の横の肉がうまいんじゃん。
チュパチュパするのが、まあ、ちょっと嫌で。
あなた手羽好き、美味しそうに食べてた
じゃないですか。手羽先は好きですけど。
一緒じゃないですか。
一緒ですよね。今ね、喋りながらそう突っ込まれるなって思ったんですけど、うん、ああでも一回行ってみて、まあ社会見学で一回行ってみようかな。
いやいや、食い放題よした方がいいですよ。
ああ、そう
です、
まあ、確かにね。
3つぐらい買ってきて、ああ、
そうで、まずそれ、それ
お酒ビール飲みながら食べるのが
いいよ。まずケンタッキーフライドチキンを買ってみます、
うん、
高いねあれね。
1個いくらだっけ、
250円ぐらい
ですよね。250円しますよね、うん、
3つよ、あ、そうか、そうそう、3つ4つ買う
といい、ちょっとしたら1000円ですよ、
ね、
うん、決して安いもんじゃないけど。
じゃあちょっと、ああでも今レモンチューハイ美味しいの出たでしょ。
どれ？
コカコーラから。
あ、そうな
の。コカコーラがアルコール出したの
よ。あの黒っぽいカンカンのやつね、はい、
この10月の末から全国販売されて、それがなんか違うラジオ番組で言ってたけど、すっごい美味しいんだよ。
まだ私の地元は売ってないんじゃないかな。
水月さんは1年ぐらいずれるからね。
何言ってんだよ。
どうしようかな。まあ今日はここまでにしましょうか。
終わり。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter は、ひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。